皆さん、おはようございます。10月31日のシリス礼拝の説教、これから、始めさせていただきます。本日は、10月31日、宗教改革記念日であります。この宗教改革は1517年10月の31日ですけども、ローマカトリック教会の司祭でありましたマルティン・ルターが、ドイツのこのビッテンベルグという町がありますが、そこの教会の扉にですね、95箇条の帝題という文章を貼り付けたことによって始まりました。そのためにですね、今日10月31日はですね、私たちは宗教改革記念の礼拝として、守っているわけであります。このルターがですね、このもともとはこの、カトリックの司祭だったんですが、党の改新と言われますけども、そのですね、そこからですね、これのそのカトリックの信仰で良いのかどうかといういろんなこう問題を感じていたわけであります。このルターと言いますとですね、本当にこの不屈の宗教改革者であって、それでまたラテン語であった聖書をですね、自分の国の言葉であるドイツ語に訳したりしました。そしてこのローマの信徒への手紙のですね、その公開の本を書いたりもしてるわけですね。本当にあの優れた学者であったというイメージがあるんですけども、また非常にですね、音楽の才能もある人でしてですね、ルターはそれまではあの賛美歌といえばですね、聖歌隊が歌うもんだったものをですね、この一般の信徒が歌えるようにですね、自分たちの国の言葉であるこのドイツ語であの賛美歌でを歌うようにもしたわけです。今日のこの説教の後に賛美しますですね、377番はですね、そのルターが作ったものであります。この賛美歌はですね、実は私もこのビッテンベルグに参りましたけども、このビッテンベルグのですね、町の教会とかいろんな教会があるんですけども、その教会に行くとですね、この昼間からですね、この神は我が櫓というですね、そのメロディーが本当に皆さん賛美してたり、あるいは楽器演奏してたりですね、本当に昼間でもそういう豊かにですね、この曲を賛美してたということをですね、思い出します。このルターのこの始めたこの宗教改革についてですね、こう一般的にはですね、この免罪符の販売によって当時のそのカトリック教会が腐敗堕落してたということをですね、正そうとして始まったというように、まあ理解されていると思います。まあその説明はですね、ある意味では当たっておりますけども、本質的にはまた違う面もあるんですね。最も大切なことはこのこの宗教改革はですね、この聖書のこの福音信仰をですね、取り戻したという点にもあると思うんです。その宗教改革のこの信仰のですね、特徴を表した言い方としましてですね、そのまあ空という、二つの空というものがあるんじゃないかと思うんですよ。ソーラというのはですね、ラテン語で 何々のみとか何々だけということを意味します。当時はですね、このラテン語でその聖書が、書かれておりました。ですからそのですね、この何々のみというの、空という言葉を使ってたんですね。このあるいは聖書のみとか信仰のみという言葉がですね、よく使われますですね。このルターの言葉です。これだけですとですね、何がのみなのかよくわかりませんですね。まあ、代表的なことでは信仰のみという、まあ、例に挙げてみますとですね、私たちがこの救われるのはただ信仰のみによるということです。私という人間が罪許されてこの神の子としていただくためにはですね、何か償いをしなければならないんじゃないか、そういうことではない、荒行苦行をしなければならないでもないんですよ。多くの善行をしなければならないんでもない。そんなことではなく、ではですね、全く足りないし不十分なんですよ。私たちが救われて罪許されて神のことをされるためにですね、そのためにはただ主イエスキリストを信ずる信仰のみが必要だというんです。すなわちですね、主イエスキリストが神の国に入ることのできないはずのこの私のために十字架にかかって私たちのために完全に神の国に入れるようにしてくださったと信ずることなんです。私たちの罪も私たちの過ちも私たちの至らなさもですね、すべて主イエスキリストが十字架であがなってくださった、そう信ずる信仰のみが必要であるということなんですですね。そうなりますとキリストの恵みによるんですから、恵みのみとも言えるでしょう。私たちがこの救われる理由が私たちにあるんじゃなくてキリストの十字架にあるんですから、キリストのみにもなりますね。私たちが偉くて立派だから救われるんじゃない、偉くもなく立派でもない罪人の私がキリストによって救われるということは神様がなさることですから、ただ神様だけが褒めたたえる、それで神様の栄光のみということにもなるんじゃないんでしょうか。ですからこの救いがたい私という人間がただこのキリストの十字架によって救われるという聖書の信仰をですね、宗教改革は取り戻したと言えるんじゃないんでしょうか。皆さん、このですね、宗教改革の精神、聖書のみ、信仰のみと、常にですね、私はいつもここに帰るべきだと思ってます。聖書のみ、信仰のみなんです。ですね。さて、今朝はですね、創世記の4章がですね、与えられております。先週私たちは、創世記2章から聞きました。アダムはエヴァが与えられた時ですね、これこそ私の骨の骨、肉の肉と喜びました。しかし罪を犯してですね、責任を問われると、アダムは一変して、あなたが与えてくれたあの女が食べろと言ったので食べましたと。私が悪いんじゃない、あの女が悪いんだと。禁断の好みを食べたですね、なぜ食べたんだと言われた時にそう答えてるんです。人はですね、最も親しい隣人さえもですね、共に生きることができない存在なんであることがですね、明らかですですね。神様は人の罪を問いですね、彼らをエデンの外から追われましたが、その時ですね、 印象的なのは、革の衣を作って彼らに着せられたと言ってるんです。罪を犯した時にもかかわらず、神様は見捨てないで、人が生きることを許されたことを先週聞いております。なんともね、神様の愛って深いなっていうのが本当につくづく思いますですね。さあ、じゃあ4章の今日の1節から2節を読んでみましょう。さて、アダムは妻エヴァを知った。彼女は身ごもってカインを産み、私は主によって男子を得たと言った。彼女はまたその弟アベルを産んだ。アベルは羊を飼う者となり、カインは土を耕す者となった、とこのように記されています。許された人はですね、妻を知りまして、妻は身をもって子を産みました。その子がカインであり、アベルでした。弟アベルでした。そのカインとアベルの物語が今日の主題であるわけです。エヴァはですね、子が与えられた時に叫びます。私は主によって一人の男子を得たと。彼女の叫びはですね、子供を与えられた母の叫び、喜びの叫びですね。食べれば死ぬと言われた禁断の実を食べたのにですね、生きることを許されて、命を継承していくことさえも許されたわけです。神様への感謝がこの言葉の中にあります。私は主によって男の子を得たというんですね。喜びが表されているんですね。時が経ちまして、カインは土を耕す者に、アベルはですね、羊を飼う者になりました。収穫の時にですね、カインはこの土の実りを、アベルは羊の産子を捧げ物として持ってきました。しかしですね、4章4節から5節です。アベルは羊の群れの中から肥えた産子を持ってきた。主はアベルとその捧げ物に目を留められたが、カインとその捧げ物には目を留められなかったと。カインは激しく怒って顔を伏せた、とこのように記されております。なぜそうされたかについて聖書は何も語りません。主はアベルとその捧げ物に目を留められたんですが、カインのその捧げ物には目を留めなかったわけです。世にはですね、本当に理由のつかない不公平があります。なぜ私が呪われてあの人は祝福されるのか。カインは自分の捧げ物が、受け入れられない。アベルの捧げ物が受け入れられた時ですね、激しく怒って顔を伏せました。激しく怒るとはですね、感情が高まって熱くなることですね。カインの怒りはですね、神様の選びの不公平に対する怒りです。カインは顔を伏せまして、神様の顔を見ようともしません。神様はカインに聞きます。どうして怒るのか、どうして顔を上げないのか。神はカインの応答を待たれる。信仰のこの偉人たちはですね、神に正面から向き合いました。預言者エレミアとかダビデ王ですね、なんかも神様になぜですかと激しく迫ってる箇所もあるんです。ですからその反論に対して神様は答えてくださってるんです。神様への怒りであれば神様に聞けばいいんです。しかしカインは神様に聞かなかったんだ。そのことによってですね、 神に向くべき憤慨がですね、弟アベルに向かってしまいました。4章8節です。カインが弟アベルに言葉をかけ、二人が野原に着いた時、カインは弟アベルを襲って殺したとあります。カインは弟を野に誘って彼を襲って殺しました。神を信じない人の怒りはですね、他者へと向かうんです。だから神のない世界においてはですね、争いは絶えないんですよ。神様なぜですかという問いかけはですね、本当に大事だと思います。理不尽なことが起きる、本当に理不尽なことばかりですよ。その理不尽さ、どうしたらよいのかわからない祈りの中で、私なんかも神様なぜですかと本当に問いたくなる。こんな不公平なことがあっていいのか、天国の裁判所に訴えたくなる、そういうことっていっぱいあるんです。でもやはり私たちは常にそのようにして、ダビデ、あるいは信仰の先輩たち、エレミアにしてもそうだったように、なぜですかと常に神様に問う姿勢が私は大事だと思うんです。そこから何かが生まれてくるんですね。それはね、やはり神様がそうしなさいと命じていることだと思う。私も本当に若い時から本当になぜですかと問うてきました。遠い昔、学園紛争の盛んな頃ですね、祈祷室に入って、あるいは礼拝堂で、神様なぜこんなにみんないがみ合うんですかと訴えたことがありました。しょっちゅう訴えてました。そうするとそのことによって神様は良い方に向かわしてくれるんですよ。常にやっぱり神様と向き合っていくことが私は大事だと思ってます。さて4章の9節から12節です。主はカインに言われた。お前の弟アベルはどこにいるのか。カインは答えた。知りません。私は弟の番人でしょうか。主は言われた。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。今お前は呪われるものとなった。お前が流した弟の血を口を開けて飲み込んだ土よりもなお呪われる。土を耕しても土はもはやお前のために作物を生み出すことはない。お前は地上をさまよい、さすらうものとなる。まあ厳しい言葉が並んでおります。主はですね、カインに問われました。アベルはどこにいるのか。カインは答えます。知りません。私は弟の番人ではありません。なんともね、激しい拗ねた言葉ですね。神は問われるんです。何ということをしたのか。お前の弟の血が土の中から私に向かって叫んでいる。これも血が叫ぶと。アベルの血は大地に流されて、その血はカインを告発しているんです。人にはですね、分からなくとも、その罪は神の様の前には明らかなんですよ。妬みは怒りとなって、怒りは人を死に導きますって。カインはですね、自分はないがしろにされたと怒りました。この怒りです。自分は不当に扱われているとの怒りはですね、私たちも経験したことのある怒りです。私なんかも随分経験してます。そして怒りは人を殺人にさえ追い込むんですよ。私たちもカインと同じ罪、殺人者になりかねない人に対する怒りというですね、暗闇をですね、私たちは持ってるんですよ。 本当に皆さんそうでしょう。でこのカインの罪によってですね、アベルの血が流れて、それが血を不毛にする人の生存をですね脅かすようになるんです。神はカインに言われました。地はあなたのゆえに呪われる。土を耕しても土はお前のために作物を生まない。お前は地上をさまようものになるというんです。この大地はですね、人の罪を通して呪われるんですよ。私たちもそのことをですね自覚できるんじゃないんでしょうか。あのチェルノブイリの原発事故によってウクライナの農地は汚染されて呪われた不毛の地になりました。これは先の東日本大震災ですね、あの原発事故が起きました。本当にですね、それによってですね、あの福島の、海岸通りです、地帯私も行きましたけども、本当に人がいね人がいなくなってしまった。そしてもう電波たもですね、本当にペンペン草が入るような、そういう状本当に不毛の地になってしまいました。あるいは世界中でですね、森林の乱伐ですね、伐採が進む、あるいは地下水の汲み上げがで大地の砂漠化が進行していく。本当に地はですね不毛になっていきました。地はあなたのゆえに呪われる。この状況はですね今も続いているんですよ。カインはですね罪の宣告を通して犯した罪の重さを知りました。彼は恐れおののきます。13節です。カインは主に言った、私の罪は重すぎて追い切れませんと言ってます。私の罪は重くて追い切れません、私もまた殺されるでしょうということです。自分も殺されるかもしれないという恐怖を通してですね、カインはアベルの苦しみを知ったんですね。神様に懇願するんです。助けてくださいと。神はそのようなカインの叫びさえですね聞かれるんですね。カインをですね殺す者は7倍の復讐を受けると、そう言ってるんですね。で24節です。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍になる、こう言ってるんですね。誰があなたを傷つけようとしても私が許さない、私はあなたを保護し守るですね。誰かがあなたをですね傷つけようとしても私が許さないと、私はあなたを保護し守る。神はですね、そしてカインに印をつけられました。まあ私が許さないね。でもそれでもですね印をつけるって言うんです。神様はカインの罪をですね不問にされるんじゃないんです。罪は罪としてあがなわなければならないんですよ。しかし神は彼を見捨てられません。弟を殺した者にも保護のための印をつけられるんですよ。どのような人でもどのような罪を犯しても神はその人を捨てられないんです。印はそのためのものなんですよ。神様の許しがあるということなんですよ。マタイによる福音書の18章21節から22節にこうあります。 その時ペテロがイエスのところに来て言ったと。主よ、兄弟が私に対して罪を犯したなら何回許すべきでしょうかと。7回までですかと。イエスは言われたと。あなたに言っておく、7回どころか7の70倍までも許しなさいとあります。当時のですね、ユダヤ教では3度までは許せと教えてますが、ペテロはその3度をですね、7度までこう拡大したわけです。自分の寛容をイエスに褒めてもらいたいとしたんですね。ところがペテロはまだ回数を数えているんですよ。主イエスは7の70倍まで許せと回答されてます。この7の70倍っていうのは無限に許せということなんです。単なる回数じゃないんですよ。無限に許せということです。どうしてならば、あなたも神様によって無限に許されているではないのか。無限に許されているものがなぜ人の過ちを許せないのか。あなたが許さないならば神もまたあなたを許されないだろうと言われているんです。兄弟を憎む者は兄弟を殺したのと同じなんです。怒りから殺人が生まれたのを私たちはですね、カインの物語から見ました。カインの怒り、不公平な取り扱いを受けてないがしろにされて人を殺したいほど憎んだことは私たちにもありますね。本当に、なんでこんな不公平なんだ。私なんかしょっちゅう怒ってます。私たちもまた貝の罪の中にあるんですよ。神様はその貝が生きることを許してくださった。私たちも同じ許しの中にあるんです。自分が許されたんであれば他者を許しなさいと。許しのないところには誠の人間関係は成立しないとここで言われているんですよ。神様はカインを追放されましたが、彼に印をつけて保護されました。カインは生きることを許されて妻を知って、彼女はこう思いました。この17節以下はですね、カインの子孫についての記事です。カインの子孫からレメクが生まれる。レメクは言います。23節後半以下です。私は傷の報いに男を殺し、打ち傷の報いに若者を殺す。カインのための復讐が7倍なら、レメクのためには77倍、7倍の復讐はカインを保護するためのものだったんです。レメクが主張するですね、77倍の復讐はこの自分の力を誇示するためのものだったんです。カインにはですね、神様の許しを自覚していきましたが、レメクには許されているとの思いはないんです。神の許しを知らない者はですね、本当に孤独と不安から自分の力に頼って、その結果他者に対して敵対するんですよ。自分の力への信頼がですね、競争と抵抗を生んでいくんだ。この人間中心主義の流れが現代にも継続されているわけですよ。アベルは殺されましたが、アダムとエヴァはですね、アベルに代わる新しい子セトを与えられました。そしてセトの子は主の名を呼び始めます。人間の弱さを知って、それゆえに主の名を呼び始める人々の群れが生まれていきました。この流れの中で77倍の復讐をやめて7の70倍の許しをとのですね、報復の禁止が生まれていくわけです。許されたから許していく、神様中心主義の流れです。人間の歴史はこのカインの系図と アベルの系図の2つの流れの中で形成されてきたと思います。カインの子孫たちは人間に不可解なものはない、やればできる、できないものは滅びよというですね、考え方を形成していきました。アベルの子孫たちは人間は弱い存在であり、神の許しのもとでしか生きることができないということを知るのです。キリスト者は自分たちがアベルの子孫であることを覚えるもんだと思います。アベルは無残にも殺されました。アベル以降の人の歴史の中で無数の人が何の罪もないのに殺されていく、血が流されていきました。しかしその人たちは無意味に死んだんではないんです。神様はアベルに代わってセトを与えられて、セトの子供たちは主の皆を呼び始めました。私たちはなぜ聖書を読むんでしょうか。私たちのこの真実の姿、罪を知るためなんですよ。私たちもまたカインと同じ暗い怒りを持つ存在です。そのカインさえも許しの中にあって、殺されたアベルもセトという形で新たに生かされたことを知るときですね、私たちもまた許されていて、どのような状況の中でもやり直すことができることをですね、自覚することができるんですよ。私たちの信ずる神様はやり直しを許される神様なんです。だから私たちも他者のやり直しをですね、受け入れていくんですよ。悔い改めを願うんですよ。他者の過ちを数えないことだと思う、私は思うんです。悔い改めを、あの人が悔い改めてほしい、そのように祈り続けることではないでしょうか。そしてこの罪深い私たちを知った私たちにですね、神様はどのように生きようと言われているんでしょうか。先ほど今日読んでいただいたマタイの10章1節から15節を読んでいただきましたが、そこにはですね、この12人の弟子たちを宣教のために主イエスが使わされることが記されています。7節で、行って天の国は近づいたと述べ伝えなさいと弟子たちに言われました。天の国という言葉はギリシャ語ではですね、天の支配という、天の支配、すなわち神様の支配です。これは目に見える国ではない、主イエスが共に近づいているという国なんです。信仰の国です。ですから主イエスキリストの国であると言ってもいいでしょう。天の国は近づいたと言ってるんです。主イエスは私たちのすぐそばに来ていると言ってるんですよ。主イエスは言って天の国は近づいたと述べ伝えなさいと言われました。そこにいるすべての人に対して天の国は近づいたと伝えるように言われたんです。つまりですね、罪深いカインの子孫、アベルの子孫、この私たちに対しても天の国がすぐそこまで近づいてきてくださっているということなんです。どんな罪深いものにも、どのようなものにも、天の国がすぐここまで来ているんだという、本当に感謝だと思います。主イエスキリストが私たちのところまでやってきておられるんです。だからその主イエスキリストを信ずることによって天の国に入ることができるのです。今入ることができるんです。主イエスキリストのご降誕を待ち望むこの時ですね、キリストと共に生きる世界をですね、信じて喜びつつ歩んでまいりましょう。天の国は近づいたと言って述べ伝えてまいりましょう。 心からそのように願うものであります。祈りましょう。神様、後端前節第8の手術、宗教改革記念日、このようにして御言葉に聞くことができまして感謝いたします。本当に罪深い私たちでありますが、あなたはどのようなものをも許してくださる、その恩愛を深く知ることができますように。クリスマスの末この時、神の国は近づいたと述べ伝えなさいと、いわゆる主イエスのこの言葉をこの世界の多くの人々に述べ伝えていくことができますように、主をどうか導いてください。この時を感謝し、この祈り、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。